山秀美の心のしおり。10月10日月曜日午後7時45分を回りました。こんばんは、福山秀美です。2025年に大阪で2度目の国際博覧会の開催が決まりました。会場は大阪市の夢洲というところです。これ夢洲ってすぐに読めました？和歌山から近いですから楽しみが大きいんですけれども、大阪万博といえば1970年、私の大好きな南春夫さんが歌っていました。今から48年前です。ラジオを聞きの皆さんは行かれましたか？そんなの影も形も知らないという方もいらっしゃるかもしれません。行かれた方、どんなことを覚えていますか？私はどんなものを見たかより、なんだかいつもと違ったいい服を着せてもらって、兄弟3人、お父さんとお母さんと一緒に大阪まで出かけていった楽しい思い出だけがあります。多分今も一緒ですけれども、並んで入ることが苦手で、すぐに入れるようなパビリオンを見つけて入ったような記憶があるんですが、あれはイラン館だったかな。さあ、福山秀美の心のしおり、今日は年末です。皆さんもご用心ください。岡本かの子のおせっかい夫人から聞いていただきます。午前11時半から12時ちょっと過ぎまでの出来事です。うらうらと晴れた春の日の暖気に誘われて、花子夫人は3時間も前に主人を送り出した門前へまたも出てみました。糸目の艶をはっきり立てた手際の良い刺繍です。そこに林家国枝さんとの境の垣に金鉱色のつぼみを寄り合わせ盛り合わせているボケの枝は、だがその陰にうろうろしていたのはかわいいカナリアのひなではありませんでした。黒っぽくぼやけた四重男でした。
私、国枝の親類のものですが、至急旅に出ますのに必要なものをこの家に預けておいたのですが、留守で困っております。
若くて気のいい、そしてかなりおせっかいな花子夫人が、国枝さん一家が今朝から中野の知人へ出かけたことを知っていたのですから、たまりません。国枝さんの嫁さんと姑さんが出かけるとき、厳重に鍵を聞かせておいた戸締まりのどこかに隙があるかと、林家の戸口という戸口を四重男と叩いて歩き回りましたが、ダメでした。
お気の毒ですわね。横浜の国枝さんのお姑さんのお家の方ででもおありでしょうにね。
ええ、私はその横浜の国枝さんの姑の家のものなのですが。
花子夫人の口真似を四重男がすればするほど、花子夫人は男を信用し気の毒がりました。花子夫人は黄色い声になり、大げさにはしごの必要を前の家の左官のおかみさんに説き、中くらいなのを一つ借りてきて男に手伝わせ、国枝さんの湯殿の上部のガラス窓に届かせ、少し腰弱そうな男のためにはしごの下部まで押さえてやり、ガラス戸をうまくこじ開けさせて男を家の中に入れてやりました。30分ばかりのち、男は国枝さんの表玄関を内側から開け、かなりな重みの見える風呂敷包みを持って現れました。男はあれほど世話になった花子夫人の玄関へお礼の言葉一つ言いかけるでもなく、それこそ不敵な面構えをしてさっさと歩き去りました。
男は東京の山の手を荒らしていた空き巣狙いでした。
福山秀美の心のしおり。親切なんだけれども、こんな人がいるとちょっと困ってしまいますね。万博絡みで聞いていただきました。岡本かの子さんは岡本太郎さんのお母様です。さて、先月11月に御坊にある山谷小学校というところに講演と朗読に呼んでいただきました。全校生徒20名、1、2年、3、4年、5、6年と3つのクラスがありました。ぜひということで、教室にお邪魔して、1、2年、3、4年のお友達が本を読むのを聞かせてもらいました。いわゆる本読みというやつです。私の子供たちも、家で宿題をやっていました。今日読みましたの印もしっかりつけた記憶があります。20人しかいません。6年生は女の子1人だけです。この女の子がとってとてもよくって、いつも年下の子どもたちに優しい気遣いを示しているんです。見ているとこちらまで温かい気持ちになりました。給食もぜひということで食べさせていただきました。ここは給食室で、先生方全員と家族のように生徒全員が集まって一つのお部屋で食べます。私も10年ぶりに給食を食べました。あの頃と違って美味しくてびっくりしました。米飯給食でした。教室にお邪魔して本読みを聞かせていただいて、私にできるアドバイスもさせてもらったんですけれども、みんなとっても元気がよくて、なんだか聞いてる方が幸せな気分になりました。後日全員が感想文をくださいました。ありがたい温かい言葉と、なんと似顔絵がいっぱい書いてありました。これを見ただけで、あと3年は全力で朗読頑張れそうです。山谷小学校の皆さん、本当にありがとうございました。さて、リスナーの千恵さんから、幼なじみの思い出を書いて送ってくれました。山谷小学校の皆さんも、いつかこんな風に懐かしく友達を思い出すかもしれません。
親愛なるたっちゃん、もう1年ですね。そちらの世界はどんな具合ですか？元気にしてますか？今年も小学校の同窓会旅行の計画を立てる時期になりましたよ。たっちゃんは皆勤賞だったね。14年前、私がこの地に帰ってきて、卒業してないけどおいでと誘ってもらったのが、50代の卒業生が10年間参加できる小学校同窓の磯字会。私は転校生で、1年の2学期から4年の1学期までの3年間しかその小学校に行ってないのに、誘ってくれて嬉しかったよ。各地点から参加者を拾っていって、サービスエリアでバスが集合して、学年別に乗り込む手はずになっているという、そのサービスエリアで私の乗ったバスがちゃんと駐車するまで、3人のおばさんがうろうろバスについてくる。なんだろう、危ないなと思って見ていると、あちらもどうやら私の方を見てる様子。50年ぶりに会う私が、みんなのことをわからないだろうと思って私を探してくれていたのだ。たっちゃんを中心に、当時つらいことがあって氷みたいになってた私の心が、その時ポッと一点溶けた。今でもその時の光景を思い出すとうるうるしてしまう。 その後60歳になって磯字会から追い出されても、自分たちの学年で旅行しているが、ある時私が前歯4本を傷つけて口を大きく開けられなかった。たっちゃんが買った美味しそうなソフトクリームを見て、あのてっぺんならパクッと食べられるかもしれないと思い、たっちゃん、そのてっぺんかじらせてと言ってもらったものの、やっぱり無理で、ダメやわ、返す。そんなことを言えるのたっちゃんしかいない。あなたは早生まれで、私より1年近く妹なのに、お姉さんのような存在だった。たっちゃんの高校の同級生がうちのご近所にいて、たけのこ、梅、柿などきっちり2つ用意して、たっちゃんが取りにおいでと言ってくれると、ご近所の彼女と2人でホイホイいただきに行く。私は桃の袋かけがしたくて、手伝いに行くと言っても、たっちゃんは私が足でまといと思っているから OK しない。でも私は行く。来年も来るでと強引に行く。ご主人も優しい方で、畑で姿が見えないなと思っているとアイスを買って戻ってくる。それも値段の高い白クマアイスを。演劇鑑賞会にも2人で入ってくれて、毎回見てくれたのに、あなたがいなくなってから、ご主人すっかり気落ちしてね。家にいるのがつらいのか、息子さんのところへ行ったと聞いたわ。私は姉、兄と親子ほど年が離れているし、転校生だから幼い時からコロコロと一緒に育った人がいない。竹馬の友と思えるのはたっちゃんと、もう一人のりちゃんだけ。元気元気だったあなたが行ってしまって、本当に本当に悲しい。たっちゃんはいつもラジオを聞いていました。空の上からこの放送聞いてね。
福山秀美の心のしおり、いかがでしたでしょうか。この番組は読む番組です。おはがき、お便り、メールお寄せください。ではまた来週。福山秀美でした。